まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in 京都。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋の目から見た京都の元気なまちづくり人の紹介やその最前線をご紹介しております。本日のゲストは、京都府区民生活部 NPO 共同推進課、NPO パートナーシップセンターの上田正幸さんをお呼びしました。上田さんよろしくお願いします。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
そして、今日の番組のテーマですけれども、ここから全てが始まる府庁の NPO パートナーシップセンターに来ませんか、と題してお送りします。
はい。
そして、さらにゲストの紹介、上田さんについてですけども、上田さんと私の出会いは一体いつ頃だったのか今上田さんはあの名刺を見せていただきますと京都府の職員というお名前ですが、実は上田さんは2つの、まあ、いくつ顔をお持ちか分かりませんけどもう1つの顔を持っておられます。京都雨水の会、元雨水市民の会とかなんか間違えて覚えてましたけど、NPO の代表を務めてられます。
させていただいてます。はい。
雨水
の会ですね。京都雨水の会。
雨水の普及って言いますか、もっと大事に使おう
と、そういうことですね。
いうことを地道にやってられまして、で実は僕かなり昔、東京の墨田区が雨水の先進エリアだということで、
うん、そうそう。
天水村っていう天の水をたっ飛ぶという雨水タンクを作ったおじいちゃん、とこへ取材に行ったことあったんですよね。
徳永さんね。
徳永さんです。で徳永さんが行った時にお前京都から来たねって、京都に上田さんっていう人いるじゃないかっていう話をそれが上田さんの名前を知った最初でした。
そうでした。
で環境市民のですね、NPO 法人の環境市民の理事もされてまして、ということは今ご紹介したので顔3つになりましたね、ということで、今日は今日の上田さんの顔は、京都府庁の NPO パートナーシップセンターの上田さん、
はい、
ということです。
わかりました。
それでは上田さんに、進行といいますかお願いして、はい、とにかく私は今京都府元政庁の下旧本館にあります NPO パートナーシップセンターに注目しております。
あ
今あのコーナーが熱い、非常にいい、楽しい、それからワクワクするような動きが起こっておりますので、その一端を上田さんにご紹介いただきます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
どうもどうもありがとうございます。京都府の職員といいましても、まあ、去年の4月から来ておりまして、その試験を受けたとかいうわけではありません。NPO と京都府行政をつなぐとかですね、
はい、
京都府と、まあ、NPO それから企業をつなぐとか、
はい、
というふうなミッションで、行ってきております。でこのパートナーシップセンターは去年の5月ですからもうすぐ1周年記念になるわけですけども、京都府の旧本館という、これは104年前に建てられた建物で重要文化財なんですけども、
はい、
山田知事なんかはハート&ソウルだと、ここは、
はい、
京都府にとっての心と魂のあるところであるというふうなことをおっしゃってますけど、まあ、そこを NPO に向けて開放されたという位置づけが、まあ、私にとっても非常に大きいと思ってます。
建築に興味がある人は、建物もすごくいい感じですよね。
ああ、なるほど。それとですね、カナリア会というのが、
はい、
実はありまして、それは化学物質過敏症の患者の方々の、
はい、
が参加されてる、はい、方なんで、今日も会議に来られてたんですけど、
はい、
でその方は化学物質がある部屋に入ると、まあ、心臓が悪くなったり、
はい、
頭が痛くなったりするんですが、はい、ここは大丈夫と、
はい、 まあそれは古い建物ですからね。
ええ、ここは大丈夫ですとおっしゃいました。で、まあ、あの石油なんか使うとそれはちょっと厳しいとかおっしゃってましたけど、まあ、そういうあの環境の中で NPO を支援するという、セクションです。
はい、はい、あの NPO 共同推進室というのが生まれて、今は共同推進室から課に変わったそうですが、
推進室は、まあ、場所の名前で課が所属する、ちょっとややこしいですけど、
はい、
あのどちらでも結構です。
はい、
はい、
あのその中で上田さんは民間からあの府の職員という形で、まあ、交流人事のような形で、
はいはい、
週のうち半分ぐらい。
そうですね、あのとこの推進課はですね11名の職員がいるんですけども、私のような NPO 関連のものが、6名おります、
はい、
ですから NPO の視点、それからあの行政の視点で、はい、まあ、やっているっていう、あの、まあ、客観的に見ても行政らしくない場所だと思います。
そうなんですよね、あのそれがすごくいい空気を醸し出しているというふうに私は思ってまして、
はい、
もちろんその空気を作り出している張本人の一人は上田さんなんですけど、
うん、
はい、でその NPO パートナーシップセンターで上田さんが今までご担当されてきて、ちょっと力入れてやってきたっていうのをいくつかご紹介いただけますか。
とですね、まず NPO と府民ですね、府民の方々をもっとこうに、あの NPO をもっと知ってもらおうという一つの企画がありまして、
はい、
で NPO という言葉は近頃はだいたい浸透したかなという気はするんですけども、
はい、
その実態というのはまだなかなかわからないし、
うん、
あの一般の方が私もじゃあ NPO になろうわなるわっていうふうな、まあ、ことも少ないということで、
はい、
一般 の, その市民の方を対象にしたあの講座をやりました、
はい、
2回のスパン、1回が5回質問、
あ結構丁寧に長い、5回
シリーズですね、
シリーズ
を5回、あ2回やりました。ですから10回やったわけなんです、
はい、
で、そういう NPO について知識のない方々が、
はい、
例えば私は歴史が好きであるとかですね、
はい、
文化財が好きだとか、まあ、そういろんな好きなことがあると思うんですね、料理の研究が好きだとか、
はい、
だからそういうところ の, あの NPO の方々に、
はい、
喋ってもらって、
はい、
それで結果的に来ていただいた方々には NPO と、あそういうもんかということを知ってもらうような、まあ、セミナーだったんです、
はい、
で例えばですね、はい、食とかですね、
はい、
それから、ま、町屋もありましたし、
はい、
それから人気だったのは映画、
はい、
中島監督という
知る人ぞ知る地元の出身の、
木枯らし紋次郎とか、
はい、
何だったかな、ヤクザ映画シリーズの、
はい、
まあ、大監督が今 NPO 法人立ち上げてやっておられますけども、そういうお話とかですね、それから12月前におせち料理、
はい、
これも京都の老舗のタンクマっていう、社長さんから、
はい、
お正月前におせち料理のお話をしていただくとか、
それがこの間おっしゃってた、さっきおっしゃってた、旧本館サロン、
サロンですね、
これはサロン
です、はい、で100名ほどの応募があったその、宮古草っていう京都検定1級の連中が20名ほど所属してる、
はい、
そういう NPO がありましてですね、
は
あ
は
あ、それが京都の不思議をお話ししていただいたんです、
うん、
まあ、それということで述べですね400名近いその市民府民の方が、
はい、
実は夜だったんですけどご参加いただきました、
はい、
でその中で感じたのはですね、府庁というのは割と主婦の方って行く機会ないんですね。
そりゃそうですよ ね,
そうなんですよ、
はい、
で今回来られた方は多くの方が初めてその府庁に来たという方が多い、
はい、
で夜なんです。でそうしますと案内がものすごく悪いので迷ったとかですね、
はい、
怖いとかですね、
はい、
そういう声が実はありまして、
はい、
当然京都府庁って夜に一般の市民が来るようなシステムにはなってないわけですね、基本的に。
そうですね。
でも今後その京都市民の方に、市民とか府民の方にですね、開かれた府庁というふうなことを訴えてますから、そういう案内というのをもう少し丁寧にしていかんといけないなっていう、まあ、 一つの反省というか、
はい、
あの課題があるなということはその時感じました。
あの皆さん今上田さんの発言で親って思われたと思うんですけど、京都府庁によるですね、一般の府民市民が、自分の興味の対象の話をね、NPO という専門家の話を聞きにやってきて、それが延べ300人だとか400人だとか、でそれの仕掛けをやったのが上田さんだと、これなんか私思うんですけども、不調が少しずつ変化してるというか、なんかその僕は、ま、ご存知のように建設関係の仕事ですから、あの土木建築部だとか、河川課だとか、そんな道路だとか言ってそんなところへは行きますけど、まさかそのネクタイ外したあのどうですかね、一個人としてそういう風に行くというのがごそごそ起こってるなんて、そう一般の方はそう思わないですよね。
そうですよね。それとですね、この前参加していただいたそういう府民の方にお話をあの聞いたことがあるんですけども、
はい、
あのその方はまあ戦前かに生まれて、
はい、
その物もない楽しみのない文化もない中で、はい、あのまあ、育ってきてですね、今やっとこういう京都府庁に来てですね、
うん、
あの学びをしているということで、
はい、
なんか非常に感動されてましてね、
はい、
でそういう方々がアンケートを見てますと、もっと広報をして多くの人に来てほしいということをおっしゃってるんですね、うん、だから主催者側としてもちょっと NPO とそういう視点は違うかもしれませんけども、
はい、
あの住んでるそういう市民府民の方にあのいいプレゼントができたんかなと思って、まあ、ちょっとは喜んで今年もやろうと思ってます。
そうですね、それでそのこの間のねユーザー会議、あの、NPO パートナーシップセンターのユーザー会議に、たまたま出させていただいてたんですけども、そこでの資料なんかでもですね、あの利用者がね、
はい、
パートナーシップセンターの利用者がどんどん増えてるというような、
そうですね、
データありましたね、これ見ていくと1日平均42人、
うん、
センター開設前の来庁者数と比べて3倍以上増加していると、
そうですね、
で今ね、これは9700人ぐらいっていうのは、利用者数の延べですかね、
延べです、延べです、去年の5月のオープン以来ですね、
はい、
でゴールデンウィーク明けか、まあ、そのくらいには1万人になるであろうという、まあ、予測です、
はい、
で1周年記念ということで、まあ、一つのフォーラムをやろうと企画はしております。
これ去年の5月に開いたんですね、
5月9日だったと思います、
はい、1周年利用者1万年記念ってなんかイベントも打たれるみたいですね、
そうなんです、5月29日の、その長久本館2階に清張という非常に格式の高いレセプションルームというのがあの、
そうです、
天皇陛下も来てそこで参謀会議をした、御所に来てあのそこでかあの会議を開いたらしい。
よがよならなかなか入れないという、
まあ、今まで入れなかったんですけども、徐々にそれをオープンにしていこうという、
はい、
こともありまして、そういうところであの NPO とかですね、からあのこのひこにゃん、
はい、
彦根市おこしのひこにゃんに対抗した島さこひこにゃん、
はい、
っていうことを発起したあの彦根町の駅の駅長さんに来てもらってちょっとお話もしていただくという企画があります。
もうすでに告知モードに入っております。でもねここいいですね、5.29、
はい、
5.29、覚えておいてくださいね、あの府庁の清張のっていうのはすごいあの本当にいい雰囲気の場所ですし、私が初めて足を踏み入れさせていただいたのはあの山田知事との何でしたっけ、イキイキミーティング、
ワイワイミーティング
、あのゲストを招いて府民と膝詰めで語り合うっていうイベント、うん、行事をずっと丁寧になさってた1回を、はいはいはい、まあ、傍聴させていただきました。
それが NPO パートナーシップセンターの開設イベントだったと思いますね、はい、
それが去年の5月ですね、
5月9日ですね、
その時に、環境
アクション
ネットワークの松田めぐみさん、
松井めぐみさん
、あのおばさんのすごいことをあって、 聞かせていただいたのを覚えております。で今その会議率、会議室のね、
稼働率、
部屋使える会議室が、うん、あれ何ぐらい入れましたかね。
30人無料で入れます、
はい、そのお部屋の稼働率が 48% ぐらいまで来たよ、
うん、
で3200これは人が利用したっていうことですかね。
あ、そうですね、はい、
でもまだまだ夜は寂しいよと、
うん、
もっと来てねと、
そうですね
ということをセンター職員はおっしゃってます、で広く府民に NPO だけじゃなくて、
うん、
そのなんか行政となんかしたい、
うん、
あるいはなんか自分ができることはないか、
うん、
とか勉強したいとかいう、うん、そのいろんな相談にこの、うん、パートナーシップ推進室パートナーシップセンターは答えてられますので、
そうですね、
あのね、皆さんびっくりなんですよ。ここに NPO パートナーシップセンターの利用案内っていうのがありますけど、あのパンフレットなんですね、
はい、
あのホテルのような使い勝手を目指しているなんてことが、これ言ってられたんですね。
あ、そうですね、
これ不調の方が言う言葉かなと
ルーズなんです
、はい、あの本当にね堅苦しくないんです、
うん、
ね、
うん、
その実例一つ挙げていただけますかこの
あの
パンフレットラック
パンフレットラックですね、あの皆さん の, その紹介する会の会を紹介するとかイベントを紹介する パンフレットラックというのが置いてまして、
はい、
まあ、チラシ置きなんですけど、これはあの申し込みとか何もいらない、普通書類があって申し込んで、うん、で判子されてとかあるんですけど、まあ、基本的に職員が見て大体 OK ねであれば社会奉仕的 で,、
うん、
ではもうすぐ置いてもらうというものとかですね、会議室もあのなんか10分前しか会議を渡さないとかいうところが多いんですけど、当方はですね、あのちょっと伸びたから、あ、後ろになかったらいいですし、前もなかったら、あ、30分前でもいつでも開けますよと、こういう感じですね、
はい
はい、
どっか大阪の某なんとかセンターとかでね、あの堅苦しいことを言われてるってい
う
のは聞いたことありますけども、えらい違いです、そして、打ち合わせ作業スペースもパソコンもあります、
うんうん、
でここが面白いんですよ。社会貢献活動促進のためであれば団体個人に限らず予約は不要です、
うん、
打ち合わせの場として使ってください、
うん、
太っ腹ですね
いい加減なんですね
という場所です。
ああ、
でそのここで社会貢献活動というのが出てきましたけども、
うん、
もう一つ上田さんに語っていただくテーマがもうありましたね、
SR、
それいきましょうか。
SR という前にその企業の社会的責任で CSR というのが、
はい、
まあ、あんま馴染みのない方もあろうかと思うんですけど、一般の方はまあ 50% も知られていない言葉だと思います、
はい、ただあの私は企業人としての顔もありますから、そちらの企業人としては CSR、これは勉強しなきゃならないという興味非常にあります、
非常に重要なことで、まあ、あのいろんなそのトラブル、企業によるトラブルとか不祥事がある中で、
はいはい、
まあ、それを未然に防ぐというだけではないんですけど、この社会的責任は
どっちかというとそれよりも後ろ向きじゃなくてもっと前向きの
意見
がしますね。
そういうことです。ですからあの、まあ、社会的責任はですね、社会、環境、経済、企業は経済、まあ、利益追求と言われることが多いんですけども、
はい、
もっとその社会に対して還元するとか、
はい、
環境に負荷をかけない、そういう社会環境経済が、まあ、足並みを揃えてですね、あの企業がそれをやっていくというふうな、まあ、基本的コンセプトですけども、
はい、
まあ、そういうことをすることによって企業は社会にその信用度とか透明性を高めてですね、で、まあ、環境なんかもそうですけども、あの社会に対してあの恩返しをしていく中で利益がまあ上がってくるっていう、今後 の, その社企業の生き残り作戦の、まあ、一つの大きなテーマではないかなと思ってます ね,
そうですね。生き残りというか、あの、まあ、言葉を変えて言えば、あなたたちは潰れなくてもいいよと、
そうです、
残って仕事してもらってもいいよ、
社会からね、
あの、まあ、まあ、真面目にやってるし、
うん、
地域コミュニティのためになろうという意思があるから、
うん、
まあ、あんたとこの製品買うわと、
うん、そうそうそう、
あの まあまあ頑張ってるやんみたいなことを、うん、そうですね、示していこうという感じですか。
それがまあ企業の社会的責任ですけども、今度ですね、あの ISO、うん、という国際、標準化機構ですけども、国際的なあの企画になってくるんですけども、まあ、ISO 14001とか9000はご存知の方もあろうかと思うんですけども、 ISO 26000というものが今開発というかされてましてですね、
はい、
でこれはあの SRC が取れてしまって、いろいろな団体のための社会的責任の企画なんです。
ソーシャルリスポンシビリティと書いてあります、で今上田さんがいろんな団体というのは、例えば株式会社だけじゃなくて、NPO もそうだし、一般の人の任意的な団体もそうだし、
そうですし、
まあ、ひょっとしたら行政も、
行政もそうです。行政の社会的責任、まあ、宗教団体の社会的責任もそういうものあろうかと思いますけど、だからそういうところにの、まあ、企画書が今 ISO で、検討されて、2020年にはですねそれがあの発行してくると、まあ、そんなことの中で、あの我々行政はその企業と NPO をこう SR でこうキーワードとしてまとめて、いろんなことができないかなということを考えてます、
は
い、
それであの今日録音してるのはネタバラしちゃいます と、4月の27日、
うん、
今日27日ですね確か、
うん、
あ、28?
明日
今日28でしたっけごめんなさい、28日月曜日に録音しております。4月の30日に、その CSR の、
社会的責任を考えるっていう、まあ、
研究会やられるんですね。
そうです。
で、まあ、放送されてる時はこれ終わってますけれども、あのことごとさようにNPO のパートナーシップセンターというのはこういう外向きのといいますかね、企業と行政と NPO とパートナーシップをというか、共同というか共に働くという 共同、
それ
を仕掛けていこうという意思が大変強い場所です。で上田さんはその共同という意味では、またいろんなこと仕掛けられてますよね。僕が思い出しますのは、
交流会、
そうですね、専門家、
専門分野別です、
専門分野別
交流会、
その NPO でも広うござんすと、NPO でもいろんなテーマで特化してますと、例えば上田さんが集められたので僕が参加して感激したのは、木質バイオマス系の、あるいは環境系だとか、雨水だとか、
そうですね、
そういうところに特化した人たちを声かけて集められました、でその人たちの問題意識を実際に解決するのに、行政のどんなセクションの人を同じテーブルにつかしたらいいかっていうのの企画をされたんですよね、
まあ、企画というか、まあ、そんなことですね、
その辺ちょっと補足補強していただけませんでしょうか。
それで、まあ、例えばですね、省資源とかリサイクルというテーマもありましたし、先ほどおっしゃったバイオマス、
はい、
というのはあの木材なんかをもっとこうエネルギー源に考えてはどうかという、そういう提案をするあの環境団体なんですけど、はい、で彼らたちは、まあ、その他 2,3 団体あの参加されてましたけども、基本的にその例えば具体的に言いますと、植物園の、廃材ですね、
はい、
剪定したり何やらか、ね、結構これ出てくるんです。
ちょっと難しいやつで言うと剪定残枝か、
あ、そうですか、
なんかあの枝ですね、枝とか木とか葉っぱとか、そういうものをなんかボランティアの人と、
それをですね、要するに熱源として、はい、あの普通ならガスとか電気でエネルギー使ってるんですけども、植物園のそういう木を燃やしてエネルギー源にする、まあ、具体的に言うとその、まあ、料理とかですね、はい、暖房、そういう提案をあのバイオマスのNPO から出てきましたので、
確かそれシンクタンクさんですね、
シ
ンクタンクさんはこのスタジオでゲストで来られたことあります。
あ、そうですか。でそうすると関係者、植物園とか、
はい、
あの時関係のセクションはどこだったかな、林野庁とかですね、
はい、
林野とか、
はい、
まあ、そういうセクションの行政マンを一つのテーブルにつけてついてもらって、それでその可能性とかですね、
はい、
実現性を、まあ、しゃべるというか議論したんです、
はい、あの 交流会、専門分野別交流会の意図は、その広い NPO の中からこうテーマ別に、でその人たちが持ってる問題意識と行政が持ってる問題意識をつないでしまおうと、
そうです、そうです。
そしたら何か新しい困りごとを解決する知恵が出るかもしれない、そのまだ形としてね、成立はしてないんで上田さんが難しいなって言うたる部分もあるんですけど、でもね、それですごいゆるネットワークがね、あちこちで生まれてると僕は踏んでまして、
で植物園はね、基本的に守り事があって火を使ってはならないという、ことがあって、もう最初から、蹴られてしまいましたけど、実はその波及効果としてその NPO と京都御苑、これがうまくいきそうという、
そうなんですね。実はその情報にも聞き耳を立てておりまして、今後京都御苑、環境省ですね、管理事務所とその NPO、 木須場読みますけど、NPO さんがどのようにコラボレーションが起こるのかというのをまたここで報告しようなと思っております。さて、この音楽が鳴ってきますと、そろそろあと3分 で、
はい、どうぞ、
まとめに貼らなきゃいけないんです。皆様いかがでしたでしょうか。今日はゲストに、京都府の府庁 NPO パートナーシップセンターの上田正幸さんを お招きして、NPO パートナーシップセンターのが今熱い、ちょっと京都府の中で面白いことが起こってるということをご紹介をさせていただきました。本当に面白いんです。でその行政の方と民間の方と、そのどうですかね、お任せ民主主義じゃない人たち、自分でなんかちょっと汗かいてもいいよって思ってる人たちがどーって集まってきて、で本当の行政の専門家たちと一緒に握手してなんかできたらいいねっていうムーブメントが、府庁の片隅で起こっています。もしご興味のある方はそういう場所へね、皆さんも、ぜひお運びください。ということで、今日はこの NPO センターが今あったかいというか熱い、ここから全てが始まるかもしれないというテーマでお送りしました。さて、告知コーナー少し短く入れます。これ上田さんがタッチされてるあれですけども、京福電気鉄道で蘭電さんですね、蘭電さんが源氏物語千年期の協賛事業で平安時代と源氏物語を味わうっていうイベントを続けてられます。で第4回が5月の24日の土曜日、王朝の物語と草花ということで、先ほどコメントされました上田さんが京都府立植物園の松谷園長さんが講師で来られます。で王朝の物語と平安時代の物語と植物について語ろう。これは小村会館仁和寺の中です。会場12時30分、開演13時30分、5月24日土曜日ありますので、よろしければお運びください。ということで、最後です。この番組ではこれからも元気な街づくりとの紹介を続けていきます。お楽しみになさってください。
はい、
上田さんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
この番組は心を立てる厚生建設の協力でお送りいたしました。それではごめんください。